説教を聞いてください。新井先生です。
昔昔あるところで生徒がさまざまな悩みを相談できるようにと、各中学校にカウンセリングルームを設置しなさいというお達しが教育委員会から出されました。そこでそれぞれの中学校がそういう部屋を設けて、カウンセラーの先生というのを2人ずつご常駐させたと。ところが待てど暮らせど生徒がやってこない。そこでかつてのうちの進学生のような不良学生や問題児とおぼしき生徒たちを強制的に連れてきてカウンセリングを行って実績報告を出したという、そういう間抜けな話はやっぱり大人が間抜けだという、そういう内容でございます。でここまで書いてっていうか原稿を書いてふと思い出しました。そういえばこの教会の本棚にもこんな面白い本があったなと。大人問題という、ご存知の方いらっしゃるでしょうか。五味太郎さんという有名な絵本作家が書いた本で、大人問題って書いてあるんですが、この大人と問題の間に、は、が、のっていう助詞が入ってるんです。大人は問題、大人が問題、大人の問題というふうにこう読めるんですね。どんなことが書いてあるかちょっとだけご紹介させていただきます。最初の方に書いてある、どこだったかな、あ、こっちですね。くるくる回るのが好きな女の子がいます。家の中でも公園でも道を歩くときでも、お母さんがちょっと目を離すとくるくる回る、バレリーナみたいに回ります。だからその子はスカートが好きです。で、時々木にぶつかったり人にぶつかったり、ちょっと危ないことになることがあるので、お母さんは心配してよせばいいのに、ある先生に相談したんだそうです。このあたりから話がおかしくなります。聞かれた先生とやらは、何か集中できるものがあるといいんですが、とかなんとか言ったらしいのです。くるくる回るのをやめさせるために。はい、もう一つ。ニューヨークの街中が煙でいっぱいでした。どうやらニュージャージーあたりで森林火災が発生したらしく、その煙が風に乗ってニューヨークまで来てしまったらしいのです。CNN かどこかのテレビニュース、レポーター氏が街の声を聞いていました。ご老人、ビジネスマン、タクシードライバー、主婦。みんな困った、なんとかならないか、当局は何してる、これじゃ商売があったりだ、などなど苦情困惑怒りの声です。で、レポーター氏そろそろ切り上げようかというあたりで、脇を年の頃8歳、9歳、島のシャツにジーパンの少年が通りかかりました。多分ほんのついでという感じだったのでしょう。レポーター氏、その少年にマイクを向けて、この煙、君はどう?と聞きました。するとその少年、今気づいたというような顔で辺りを見回し、ちょっと間を置いて、僕、この匂い嫌いじゃないね、って言ったのでした。こんなガキに、こんなセリフを吐かせるアメリカという風土、まだまだ底力はあるなと思いました。まあまあこんなことがずっとずらずらとこれだけ書いてあるんですね。とても面白い本なんです。何が問題か、本当にそれは問題なのかというようなことを私たちにハッと気づかせる。私たちもともすると普通に当たり前だと思っている事柄について、特に子供対子供についてですね。この人は絵本作家なので対子供に対してこう私たちが持っているイメージや、思い、それが本当にそうなんですかという問いかけを逆に投げかけてくれる、その気づかせてくれる、そのような内容です。で、話を元に戻しますと、まあ、思春期の子どもたちというのは、まあ、悩みなどを誰にでも簡単に相談できないから抱えてしまうというところがあるわけです。おまけに私たちのこの日本社会というのはカウンセリングというものにまだまだそんな馴染みがあるわけじゃないと言いますかね、薄い部分があります。ですから聞いてあげますよ、あ、そうですかという簡単な話にはなりにくい。先に信頼関係がないとなかなか話せないというようなことがあります。 そもそもカウンセリングルームを設置すると決めた大人たちでさえ、自分はじゃあカウンセリングを受けたことがあるんですかと問われたら、きっと多くの方がノーと言うでしょう。それこそよく知りもしないで、カウンセリングが全ての悩みを解決する魔法のようなものだと勘違いしているだけなのではないだろうか。そんなことを思います。カウンセリングという言葉自体は広く知れ渡っています。その有効性も必要性も認知されていると思います。だからこそカウンセリングルームというのを設置しようという話になるんですが、いろんな誤解もありそうです。今も言いましたが、カウンセリングというのがどんな悩みや問題も解決するまるで魔法のようなイメージを持っているというところに、やはり誤解があるように思います。でもそんなはずはないんです。何か問題や課題があるとすれば、それはあくまでも本人がその問題を解決しなきゃならない。その問題解決への糸口を見つけて、あるいは気持ちを切り替えるとかして、本人が乗り越えていかなければなりません。カウンセラーはそのきっかけを作ったり、あるいは心の凝りというようなものを解きほぐしたり、解決に導くための道を一緒に考えるとか、そういう、つまりはそのための傾聴者、耳を傾ける、お話を聞く、そういう役割であって、場合によっては助言もするかもしれませんが、それはあまり大きな働きにはならない。むしろ余計なことは言われるなと言われるくらいです。カウンセラーが問題を解決するできるわけではないのです。加えて、そのこのカウンセリングという技術が、隣人の悩みや問題を解決するそのスペシャルな奉仕ができる技術だと、そういうふうに思うと、これに憧れて、ちょっと情報をかじっただけで、あるいはセミナーに参加した、講演会に参加してその話を聞いたというだけで、その技術を習得した気分になる。そういうにわかカウンセラーが大量発生するというような問題もあります。このような、ちょっと言葉は乱暴ですが、なんちゃってカウンセラーというのは、何の問題解決も導かないばかりか、逆に問題をこじらせたり、悩みを深めたりしてしまう。その後始末はまた大変です。繰り返しますが、カウンセラーは相談に来た人の話を聞くのがその役割であって、悩みや問題を解決するのは本人、カウンセラーではないんです。あくまでも相談を必要とする人の話を聞き、その人に寄り添い、その人が自ら問題を解決していくのを精神的に励まし支えるのがカウンセラーの役割です。で、これは相手を受け入れるという、作業だと言い換えることができるかと思うんです。相手がどんな考えを持っていようと、たとえ自分とは全く正反対の思想だったり、感覚がずれているなというふうに思ったりしても、とにかくその人がそう考えているんだということを否定せずに受け止めるという作業です。別にそうだそうだと言わなくていいんです。あなたはそう考えているのねというふうな受け止めをするという作業。自分とは全く違う考え方や、これはさすがにおかしいぞと思うことも、とりあえずは、ああそうなんだねというふうに受け止めるというのは、これはなかなか難しいこと、簡単ではありません。何せ私たちは自分の考えていることが正しいと思うものですから、それを相手にも場合によっては押し付けようとしてしまいます。話を聞いていて自分の考え方と違っていたら、当然のように自分の意見を述べたくなります。通常相談する側よりも受ける側の方が、立場は強くなるといいますかね、相談を受けているというそういう側になりますから、なおさら相談された方が自分の意見を相手に押し付けやすいような状況が生まれてしまうでしょう。それで解決することも稀にあるのかもしれませんが、大抵はそうではありません。相手を受け止めなければならないのに、相手を否定して自分を受け入れさせようとしてしまう。やはりこれは違うんです。相談者に寄り添おうと思ったら、 相手をしっかりとまず受け止めて、その人に耳を傾けるということから始めなければならない。こういう問題にを綴った聞いてくださいというタイトルの詩があります。聞いてくださいというタイトルです。私の話を聞いてくださいと頼むと、あなたは助言を始めます。私はそんなことを望んではいないのです。私の話を聞いてくださいと頼むと、あなたはその理由について話し始めます。申し訳ないと思いつつ、私は不愉快になってしまいます。私の話を聞いてくださいと頼むと、あなたは何とかして私の悩みを解決しなければという気になります。おかしなことに、それは私の気持ちに反するのです。祈ることに慰めを見出す人がいるのはそのためでしょうか。神は無言だからです。助言したり調整しようとはしません。神は聞くだけで、悩みの解決は自分に任せてくれます。だからあなたもどうか黙って私の話を聞いてください。話をしたかったら、私が話し終わるまで少しだけ待ってください。そうすれば私は必ずあなたの話に耳を傾けます。こういう詩です。聞くということがどれほど大切で、どれほど求められていることなのかというのがよくわかります。この詩を読んで私も冷や汗が出る、そんな思いをいたしました。聞いてほしいという声に耳を傾けずにこちらが話すなら、それは単なる自己満足にしかならないんだということに気づかされます。そしてその時、聞いてほしいという声の方が封じ込められてしまっているということなんです。ところがこの詩の中に、神は無言で聞くだけだという一文がありました。助言や調整をせず、ただ耳を傾けるだけで解決は自分に任せてくれる。だから人は祈りに慰めを見出すのかもしれないとありました。神様は確かに私たちの祈りを聞いてくださいます。私たちはいつでもどこでもどんなことでも祈り、そしてそれを聞いてもらえる。いや、聞いてくださいという訴えに神様は耳を傾けてくださっておられる。とにかくいつでも何でも何度でも聞いてもらっているはずなんです。それを象徴しているのが、口の聞けない人が癒されて話し始めたというこの癒しの物語だと思いました。今日お読みいただきましたマタイによる福音書、このエピソード、悪霊に取りつかれて口の聞けない人がいたといいます。口が聞けないというのを話ができないというふうに理解してみましょう。するとこれは話したがらないとか、話したくても聞いてもらえないから黙っていたとか、話したくても黙らされていたという、そういう状況にもあるかもしれんということがわかります。必ずしも話が声が出ないということにはとは限らない。悪霊というのは自分以外の力であって、口を聞けないようにしていた力を象徴するものだと理解しますから、先に紹介した詩で言えば、相談した相手の態度であったりとか、あるいは自分の意見に反対をする人であるとか、その人が話すと都合が悪いということで圧力をかけていた人だとか、とにかくいろいろな意味でその人が自由に話すのを妨げていた要因というのが悪霊に該当するでありましょう。ところがイエス様はこの悪霊に取り憑かれているとされた人の話に耳を傾けてくださいました。つまりこの人に話をさせた。何かとってもすごいことを話し始めたのかもしれませんし、逆にとんちんかんなことを言っただけかもしれません。でもイエス様はそれまで黙らされていた人の声に耳を傾けたのです。 ですからその人は今喜びを持って口を開き話し始めたのではなかったかと。まさに誰にも聞いてもらえなかったことを聞いてもらっている、誰にも相手にされなかったこの人が今イエス様に相手をしてもらっているんです。それを見ていた周りの人々が驚いて言ったセリフが、悪霊が何を示すのかを明らかにしているように思えます。すなわちこんなことは今までイスラエルで起こった試しがない。口が聞けなかった人の口が開き突然話し始めたという奇跡的な出来事は確かに初めてのことだったのでしょうが、自由に話すことが許されなかった人や誰も聞いてくれないような話に真剣に耳を傾けてくれる人の登場で閉ざされていた口が開いたというような出来事がイスラエルで起こったことがなかったとすれば、それだけイスラエルに象徴されるこの世という私たちの世界が弱者や重荷を負っている人に優しくない社会だった、そうしたこの世的な感覚そのものがまさに人々にとって知らず知らずのうちに悪霊的な要素を含んでしまっていたんだということが理解できます。つまり悪霊というのは隣人を理解しようとしない私たちの態度であったり、受け止めようとしない姿勢であったり、要するに私たちのうちにあるさまざまな好ましくないと思われる姿勢を指しているのではないか、そのように解することもできるということです。悪霊というとどこか次元の違うところで私たちにいかんともしがたい力として、まるで災いのような感覚を持ちますが、実はそうではなくて私たちの中にある、その責任の範疇にあるものなのかもしれません。そのことに気づけないファリサイ派の人々は自らを顧みようとしないがゆえに責任を転嫁しようといたします。つまり悪霊を追い出すことができるのは悪霊の頭だけだという、そういう論理を展開し、イエス様を受け入れようとはしなかったのでありました。でもイエス様は聞いてくださいます。話したくても聞いてもらえない、話したくても黙らされていた、相手にされないでいた、そういう人々の声に耳を傾けてくださいました。ですから黙らされていた人々の口が次々に開いていったのかもしれません。当然私たちの話にも私たちの叫びにも耳を傾けてくださいます。どんな些細な事柄でも、どんなに大きな悩みでも、どんなに身勝手なものであったとしても、私たちがイエス様の前に持ち出してはならないものなど何もないんです。イエス様は私たちのすべてを受け止めてくださるからであります。同じように私たちが隣人の声に耳を傾けるということはもちろん大切なことです。でも私たちにいつもそれがすべてできているわけではないし、できるわけでもない。何よりも私たちが受け止めてもらっている、イエス様にすべてのことを受け止めてもらっているということをまずは思い起こして、そんなイエス様と共に歩めることへの感謝の思いを新たにしたいと思うんです。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。すべてをあなたに委ねることができるその安心感の中で、私たちは平安を与えられ、そしてあなたと歩むことを喜ぶことができます。この喜びを多くの兄弟姉妹たちと共に分かち合っていくことができるようにしてください。願くば私たちにも隣人の話を聞く力を与えてくださいますように。そのことによってさらに豊かにされる交わり、喜び、感謝を あなたと共に味わうことができるようにしてください。一人一人の健康を守り支えていただきますように、一言の祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通してお参りを捧げいたします。アーメン。